皆様こんばんは。この度は当番組へお越しいただき誠にありがとうございます。この番組では絵のないインターネットラジオ形式で宝塚歌劇団に関する話題をお届けしていきます。絵がないのは美しい宝塚の舞台をご覧の皆様にお目汚しのないようにとの配慮です。それでは東京宝塚話劇団、今宵も優雅に開幕です。
改めましてこんばんは。ようこそ宝塚話劇団へ。早速ですが本日話劇するメンバーの紹介させていただきます。宝塚を愛し、宝塚を愛す母から生まれ、月1、多い時は2度3度感激し、専門チャンネルを契約、時には本拠地遠征もいとわず、挙句に本まで出してしまったミス・プリズナーズ・オブ・宝塚、和劇団最大最強戦力、唯一無二の妄想機関車、年齢不詳生命体、我らが団長、阿部さんです。
こんばんは
珍しいテンションですね、
はい、
珍しい
3回目なんで上げてみました。
あ、そうですか。そして私、映画のことなら超高校級、宝塚未開人部族級、和劇団助席筆頭候補、宝塚王国非国民、ある視点部門第9特異点、男に生まれてごめんなさい、310佐藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで3回目ということでね、はい、まだ2回目編集が終わってないちょっとで、すいません、はい、すぐにさせていただきますんですけれど、いいいい、はい、今日はなんか、はい、悲しいニュースがたくさんっていう。
そうなんですよ。
さっきあのね、この何の音楽特時に当てようかって言ってね、うん、あの音楽を選んでたところなんですけれど、
はい、
ものすごく大丈夫か今回っていうぐらい悲しいのが。
そうなんですよ。でももう、うん、ババッと行きましょう。
じゃあ早速行かせていただきます、
はい、
あの話題に思い馳せる宝塚おしゃべり諜報部。宝塚は日々動いている。素人が見たらただの限定的芸能ニュースにも団員は過剰反応、鼻息荒く前のめりに持論を展開していく、ざっくり言うととにかく喋るメインコーナーです。はい
はい
本当にサクサクサクサク
いやもうすいません、あの自分がこの後喋ることでちょっと頭がいっぱいです。
わかりました。
はい、
じゃあ行きます。
はい、
新た時や突如対談。
月組の
100期生
なんで、まだ3年目の男役さんなんですけど、
はい、
新田時也くんが、3月、
それは、はい、入団して
3年目、入団して3年目です、
はい、
で3月31日に、
はい、
本日付で退団となりますと発表になったんですよ。
はい、ってことは先月、今これが撮ってますのが4月なんで、はい、先月末日で対談
で対談、
はい、
で当日発表、本日付けで、
あ、もう
対談です。
今日限りで私は辞めますと。
そうですそうです。本当に突如で、実は5月4日からの博多座公演に当初彼女は出演予定だったんですよ。
はい、
ところがそこの出演者から名前が外れて、
うん、
休演の案内も出てないからどうしたかなと思ったら、
はい、
突如退団発表ということになってしまいました。事情はちょっとわからないんですけれども、
はいはい、
まあ、あの時々ね、あの突如発表という方はいるんですけど、あの例えば、集合日っていうのがあるんですけれども、
はい、
集合日っていうのは、まあ、お稽古に初めて入る日、台本もらって配役が決まる日なんですけど、はい、集合日付で対談って
そんなことも知ってるんですね、はい、
集合日付
どういう字を書くんですか。
集合する日です。
あ、そのままなんですか、はいはいはい、
集合日付で対談ということはたまにあるはあるんですよ。
集合日付で対談、
まあ、言ってみれば、ジェンヌさんがわーっと集まった時に、はい、その場で例えば、この公演で誰々さんが対談になりますとかいう発表があるんですけれども、 そうじゃなくてもそもそもお稽古に参加をしないでこの日で対談です、はい、この公演にすら出ませんっていう発表
ですね。ちょっと確認させていただきたいんですけれど、はい、多分僕みたいな人も分かんないですけど、はい、その要はその人が対談を発表するっていうのは、はい、その世間に向けて3月31日に発表したってことですよね。
そうです。
でその集合日に発表するのは別にその集合日は我々は見ることはできないんですよね。
集合日は見ることできませんがこの日が集合日っていうのは分かってるんですよ、
はい、でその時に発表するのは、はい、世間じゃなくて
何もかもですね。それこそ組子にもそうだし世間にもその日の夕方に発表になります。
あなるほどなるほど、
はい、本日付で対談となりましたと。で、新田くんの場合は集合日でも何でもなく、はい、本当に何もない年度末ですね。3月31日年度末で31日に本日対談となりましたと。
理由はわからない。
理由はわかりません。
発表もしないと。
発表もしないし、はい、ただ博多座公演決まっていたのに、
はい、
その公演終了を待たずにっていうことは、
はい、
まあいろいろ理由はあると思いますけど、例えば過去に、はい、辞めた方で、
はい、
加代紀穂さんという方は、
はい、
結構ヒロインをやっていたにもかかわらず、集合日付で対談になったんですけど、やっぱり体力が持たなかったっていうことは後で言ってるんですね。
体力的な理由 で、
そうです、
皆さんに迷惑をかける
ならばという。そうですそうです。やっぱり怪我や病気がちょっと続いていたので。
それでも別にそのああそうか、要はちゃんと役配役をもらえるんですけれど、一時休止ってわけにはいかないんですか、そういう時には。
もちろんそういう選択肢はあるんですよ。この公演全休演ですっていう選択肢もあるんですけれども、
は
い
は
い、
その方はお年を召してるとか、は
い、いや、今言った加代紀穂さんもまだ6年目ですし、はい、あと、はいはい、今今回対談となった新田くんは3年目なんで、逆に、
はい、
若いからこそ休演を続けるということが、
はい、
やっぱり成長としても遅れてしまうしっていう耐えられなさも場合によってはありますね。
やっぱりその同期生にやっぱり遅れを取ってしまうっていうのもあるし、ね、まあみんなの士気に影響する的な
そういう気持ちももしかしたらあるかもしれないですね。
海兵隊みたいですね
で、はい、去年も集合日付で、はい、雪組で2人辞めたっていうケースがあったんですけれども、1人は、水月真希くんっていうんですけど、彼女は、
はい、
やっぱりその前がずっと休演をしてたんですよ。なのでやっぱり休演のまま、復帰、多分本人的に復帰めどが立たなかったのか、復帰することなく対談っていうことになっちゃったんですね。
まあその集合日って言ってますけど、要は世間的に、はい、まあ、リハーサルっていうこと で、
そ、
で、ね、でその日に、まあ、皆さん調整してきて、
はい、
まあ、最終もう本人たち的にはそこが最終確認っていう。
あ、いや、集合日はですね、完全にその日台本をもらうんですよ。
だから言いたい、いや、それは宝塚の中ではそうかもしれないですけど、はい、世間に例えると、要はそのリハーサルの日を境に、
はい、
もうそこで、ここでこの演目に参加するかどうかを決めないと迷惑がかかっちゃうっていう判断をして、だから多分その集合日で辞める方が多いのかなって思うんですよ。
そうですね。
でも今までのケースだとやっぱりそれまで体調不良や、休養が続いてて、で実際舞台で出番とかもらってて台本渡すってなった時に、すいません出れないし迷惑かけちゃうからやめますっていう風になるってことですね。
まあそうですね。もちろん劇団にはもうちょっと前に言ってますけど、
あ、そうなんですね。じゃあ今の僕の話全部なんか
劇団には突如ってことは普通はやっぱりないただ
じゃあそうじゃん
劇団とは相談を重ねてるはずです。
あ、そうですか。安倍さんですね、
はい、
わかるんですよ。もう宝塚にとっては常識的なこと、
はい、
あなたにとっては常識的なことかもしれないんですけど、
すいません、
なんかその話の
ごめんなさいごめんなさい
日々というか、なんていうか、はい、はい、まあそうですね。じゃあそういうことがあって多くの人がそうやって なっていく中で、その新田さんは、
そうですね、本当に急でしたし、そもそも集合日付の対談もそんなにしょっちゅうあることではないんですよ。 普通はやっぱり公演一つの公演の千秋楽を持って対談、は
い、じゃあ非常に珍しいってことです
か。そうですね、やっぱり、あのファンのこと考えると、はい、お見送りができないですよね、突如辞めてしまうと、はいはいはい、もちろん集合日付で辞めてもそうですし、今回のケースもそうですし、
はい、
この公演をもって対談って言ってくれれば、その公演を見にファンは行って、
そうですね、はいはい、
最後の姿を見届けて、
はい、
お見送りということが、たとえ地方公演であったとしても、
うん、
大劇場じゃなかったとしてもお見送りできるんですけれども、やっぱり急に辞めてしまうっていうのはよっぽどの事情があったのかなと推測するしかないんですが、
ちょっと寂しい。よっぽどの事情というと、
やっぱり一番は体であり、もう一個は例えば家庭であったりとか、はい、
親父が辞めろって言ってるからみたいな、
まあそういう、まあ、家庭の何か読んどころない事情があったとかあと、
安倍さんそこを詰めてきてください
そればっかりはですね推測でしかないんで、発表されないんで、
いやそうなんですけど、
で本人が言ってくれたのは、その柏さんの時は本人が後々ブログで、
はい、
やっぱり体力的、これだけ病気や怪我が続いて、どうしても体力的にもう続けられなかったってことはおっしゃってるんですね。だからやっぱりそういう精神面ともどもの体の精神
面、じゃあ珍しいことじゃないんじゃない。
あ、そうは言ってもやっぱり公演千秋楽を選ばずに対談っていうのはそんなに頻繁にはないです。
なるほど、あなるほどなるほど、
はい、いわゆるファンがお見送りをできない状態で対談っていうのはそんなに頻繁にあることではないです。やっぱりちょっとショックはショックですね。
安倍さんはその新田時也さんはすごく、
いやさすがに3年目なのでそこまで舞台上で把握してたわけじゃないんですけれども、
はい、
彼女は入り出待ちをしている時に、
はい、
そのファッションがすごくセンスが独特で、
はい、
そこが評判になっていたので私もこう見かけて、
はい、
あ確かに面白いおしゃれな子だなとは思って見てましたね。だからそこで気になって、でスタイルもいいですし、
はいはい、
お顔もとってもちっちゃくて、
あじゃあこれから
どうなるかなって思って、
楽しみな逸材ではあったと。
そうなんですよ、こういうファッション今までにない、ちょっとオタクっぽいっちゃオタクっぽいんですけども、
オタクっぽい、
そうなんですよ、なんかアニメとかあと韓流がすごく好きみたいで、
はいはいはい、
非常にカラーとかデザインも独特な服をなんかなんかこんなに綺麗に着こなしちゃうんだっていうぐらい、もうなんだったら新田時也出待ちとかで検索してもらえればパシッと出てくると思うんですけれどもちょっと他のジェンヌさんとは毛色の違うファッションをいい感じに着こなして、
はいはい、
個性豊かって本当にまさに個性豊かって感じの方だったんですね。なのでこの個性を維持したまんまそれでいて宝塚をやっていったら、
はい、
面白くなるのかなって思ってた子だったんで、
まあなんかその服がそんなもんそんな感じのいでたちならば、まあ独特のセンスを持ってるので、
そうですね、だからちょっと面白い風を吹かしてくれたらいいなって思ってたんで、だからちょうどそう思ってた矢先だったんで、
はいはい、
あららと思いましたね、ニュース見た時に、えって声が出ましたね、
はいはいはい、
ちょっと面白いでしょ。
今ちょっと写真1枚見たんですけど、
はいはい、
なんか真ん中がこうなんていうんですかね、なんて例えたらいいんでしょうね、そうですね、ボーリング場の、
はい、
なんか管理スタッフみたいな
そう
ポロシャツに真ん中がオレンジのこう、
はいはい、
ラインが入ってるみたいな、
はいはいはい、
なんかウルトラマンみたいな、
はい、
は
でもそのスタイルとかだとあなんか着こなせてるっていうか堂々と着ててかっこいいくあありなんだって思わせる。
なんかこれあれだあれですね、なんか俺が来たらきっと変だろうけどこの人が着ると
そうなんですよ、
あーみたいな、
そうなんですよ、
はい、いますよねそういう人ね、
そうなんです、
あなるほど、は
だからちょっと残念だったなと。でもまあね、これからどっかでまたそういう個性を爆発させて活躍してくれたらいいなとか、これから、うん、
すごい切り口、
はい、
なるほど、はあ、じゃあそういうゲストですね、
はい、はい、でした。
以上ですか。
以上です第二の人生の幸せをお祈りしています
あ、そうですね、
はい、
じゃあ最後に安倍さんに、新田さんに向けて何かメッセージを。
あ、だから、第二の人生をお幸せにと。
うるせえなっつって、今言ったじゃねえかっていう話。
そうなんです。
はい、わかりました。はい、龍正樹、真木玲香、会食。
重々しい。
これただ食事しただけじゃないんですか。
まあそう信じたいんですけれども、
はい、
龍正樹さんって前、ま
あ、ただ食事しただけでニュースに、まあ、僕は、
まあ、でも正直なるんです
けど、宝塚のこと無知なんで。
そうですね、
あのただ会食しただけで何か宝塚には特別な意味があるのかなって言って、その宝塚のその2人が会食するということはざわざわみたいなのがある、
まあ、ちょっとざわざわしたんですけど、
はいはい、結婚か、結婚かみたいな、
リュ
ウ付き合ったのか、付き合ったのかみたいなあ、そういうんじゃないですね。
そういうんじゃないですね。
リュウ
正樹さんは月組の前トップスターです。
はい、
で真木玲香さんは月組の、はい、今のトップ娘役なんですけど、
はい、
リュウさんとも組んでたんです。リュウさんとコンビで、リュウさんだけが先に辞めて、真木さんが残ってまだトップ娘役をやってるんですね。まあそんな関係なんで、リュウさんのインスタグラムに、うん、あのこの件は載ってたんですけど、
整理しますと、はい、まあ、整理する必要ないんですよね。僕だけですよね、分かんないのはね、
まあ、そうなんですけど、まあいいですよ。
今多分うっせえ黙ってるやって、
いいですよ。
要はリュウ正樹さん と、真木英樹さんが、
はい、
2人で、トップだったわけじゃない、トップコンビだったわけじゃないですか、はい、で龍正樹さんだけ退団されて、はい、真木英樹さんが継続してるってことですね。
継続してて、はい、男役トップスターは玉木亮さんに切り替わってると、はい、コンビが変わってるんですね、
はいはいはい、なるほどなるほど、はい、
で、全コンビの2人が会食をしていたということなんですよ。
わかった、
はい、
裏切りだ。
いやいやいや、裏切りではないですけど
あなたは残るという道を選んだのに、
はい、
元彼に、
まあ、なんか元彼と食事といえば元彼と食事なんですけど、
あ、違うんだ、
まあ、言ってみれば元彼と食事なんですけれども、龍、はいはい、まあ、さんがインスタグラムに上げてたんですが、
はい、
あ、先に言っておきますけれども、はい、あのタカラジェンヌ SNS できませんので、SNS はできないんですよ、タカラジェンヌ現役中は。
龍正樹さんは退団したから、
退団したのでインスタをやってるんですね。
はい、なるほど。
で、
はい、
龍さんのインスタに出てたんですけれども、
タカラジェンヌ SNS できないんですね。
あ、できないです。
なんでですか。
いや、団の規則なんですよね。
あ、まああれですかね、やっぱりあの終わった後にあの冷凍庫とかに入ってウェーイとかやっちゃう。
そうなっちゃうと大変ですね。
宝塚の人、
やっぱりあの、
あ、まあでも確かに
フェアリーなんで裏のことは、
うん、管理しきれないですよね、
はいはい、
あ、それは確かに、うん、そういう判断なのかもしれないですね。なるほどなるほど、はいはい、
なので、まあ、リュウさんのインスタグラムに出てたんですが、
はい、
リュウさんが、
はい、
いろいろあってなかなか言えないけどチャピさんとご飯なのでしたって書いてたんですね。ちなみにチャピさんって真木玲香さんです。
あ、はいはいはい、
はい
はい、いや今
先に言えばよかったですね、
はい、
そう、いろいろあってなかなか言えないけど、はい、チャピさんとご飯なのでした、結構意味深な表現を使ってまして、
はい、
これってもしかして真木さん対談の相談してたらどうしようという、
あー、なるほど、
のがちょっとざわざわざわざわっと広がっちゃった。
いや僕ね今ね、そのそもそも、
はい、
そのまあまあ別になんか話を聞いてると、
ええ、
その宝塚を退団するっていうのは、
うん、
その基本的に円満、
はい、
なんかね揉めてとかじゃないじゃないですか、はいはい、その辞めた、
はい、
辞められた方と、
はい、
の現存の方が、
はい、
そのそうやって合ってるってあるんだなと、そもそも、
ああ、それはまあまあまああるはあるんです、
はいはい、
例えば誰かの公演を同期生が見に来て、対談した同期生が見に来て、うんうん、で終演後に一緒にお食事とか
っていうことですよね。
それはあるんです、
はいはいはい、
やっぱりトップコンビが食事っていうとまずみんなちょっとときめくんですね、
まあ、そうですね、ファンとしては、はいはい、
その上でただいろいろあってなかなか言えないけどって言われたその一言がちょっとんなんだろう ざわざわざわ。
そうか、なるほど。なんで会食してるかっていうと、
うん、
あで勘ぐってしまうという。
勘ぐってしまうし、特にマナキさんですね、
はい、
確かにそろそろ対談の話が出てもおかしくないぐらいのところに来てはいるんですよ。
それは年齢的な話ですか？
そうですね、あのまずトップになって、
はい、
今6年目と やまあ一般的よりは長めなのと、
はい、
あと真奈木さんの同期が2人トップ娘役出てるんですけれども、
はいはいはい、
日奈美風さんは去年対談で、
はい、
三崎リオンさんは今やってる王妃の館で対談が決まってるんですね。やっぱり同期3人トップ娘役になって2人辞めてるし、はい、辞めるし、自分は6年目になるし、まあそろそろいつ次の公演で対談って言われてもおかしくはないというのをファンは覚悟はしてる、ま
あ、はい、
もうそろそろ覚悟はしなきゃいけない時期ってことは分かってるんですけれども、
はい、
そんな時にこの一文が出たのでちょっとざわざわざわざわと。
なるほどね。はあ。
なのでここからちょっとしばらくドキドキという感じですね。
なるほどね。今でこそ本当に解散してしまったスマップが、
はい、
中井くんが森くんと食事してたみたいな
話ですよね。ああ、ざわざわしますよね。それでなか森くんがね、なかなか言えないけどなんて言ったら、いろいろあってなかなか言えないけど中井くんと食事ですって言われたらざわざわするじゃないですか。
うん、なるほどね。
ただかなんかコンサート見に行って終わった後に感想言ったよとか、食事して一緒に、
はい、
なんか感想言ったよとか言えば、あそうなんだって、楽しい食事だなと思うところがなかなか言えないけどって。
なるほどね。
いろいろってなんだろう。
なんかでもあの今このニュースを、はい、今この話を聞いて、はい、その宝塚さんは SNS を基本的に禁止だと、
はいはい、
基本的っていうか禁止だと、
禁止です
っていうのが、それ今まさにこれが懸念してたことなんじゃないかなと思いますね。これだって現役の時に結局この竜正樹さんがこんな意味深なことを言わずに、ただ写真を載せればよかったんですよ。
そうですね、写真載せてチャピさんと食事しましただったら、うん、
で楽しかったですって言えばいいだけに、いろいろ言えないけどさって言っちゃうとかね、
ちょっとドキドキしますよね。
うん、やっぱ そういうのがあるとファンに勘ぐりさせて、結局ファンが心配して、で劇団側がなんか発表しなければいけないというか、なんかやっぱ世間の声を聞いてちょっとって なるのかなっていうのもあるから、まあ確かに
そうですね。
別にその竜正樹さんを否定するわけじゃないんですけれど、まあ SNS っていうのはね、どうしてもみんなの身近になってきて、こうね、ついつい本当に自分の気持ちを書いてしまうようなことが、
そうなんですよ。まあ、うん、ここでちょっと掘り下げるのは話長くなるし暗くなるんで言わないんですけど、
はい、
実際あのやっぱり音楽学校時代に SNS が元になって起きたいろいろが過去にあったりとか、
あるんですね、はい、
あと、
はい、
今だと例えば、
はい、
受験する子、これから受験する子っていうのはやっぱりみんな結構 SNS やっててて、やっぱりいろんなことを挙げてるんですね、
はいはいはい、
あの受験に対しての気持ちとか、
はい、
あの自分の写真とか、
うん、
それがやっぱり合格した後でみんなアカウント消すんですけど、
はい、
そうは言っても
消すんですね。
消します消します。やっぱり何があるか分かんないんで消します。
なるほど。
ですけどやっぱり何やかんや残るじゃないですか。
はいはいはい、
残ったことで残ってるものを引っ張り出してやっぱりワイワイ言う人もいるはいるんですよ。
あの指原さんがまああれはまたそういうレベルじゃねえよっていう話
レベルが違いますけど、
じゃねえ、
まあでも本当にそういうやっぱり残ってる過去のものでワイワイ言う人はどうしても出てくるので、やっぱりしかも、ま
あ、確かに
ね10代の思春期の子が言ってることなんて結構むちゃくちゃな時もあるじゃないですか。
なるほどね。昔こんなこと言ってたのにとか、
やっぱりなんか
今ねツイッターなんてのもね、その自分のツイッターでログインして見れる以上に、そのツイッターの ID を入れることによって一番過去まで遡れるっていうのがあるんですよ。
まあ
だから自分でもログインしてわからないようなやつもそれでログインすれば、はい、あの過去まで遡れるんですよ。しかもそれは別に人のも見えるんですよ。
いやー恐ろしいですね。いやだからそういうのでね、そのね、13、4、5ぐらいの女の子がね、なんかもう文句とか悪い人のちょっと悪口とか書いちゃうこともあるでしょうよ、そりゃ、
まああります
よね、その年頃なのね、
はいはい、
それを引っ張り出されたりするとちょっと嫌な気持ちになるじゃないですかだからやっぱりまあね、 当然財団してしまえばもう SNS は禁止、
ね、なるほどね。なんか気づいたら会食の話より、
そうですね、そっちになってしまいましたが、ただちょっとざわざわ、はい、これからしばらくちょっとざわざわするなという感じですね。とりあえずでも、
ううで、ね、う
ん、今発表されている演目のところではまだ対談、はい、この公演で対談っていう発表されてないので、もう一公演は行くのかな、せめてっては期待してるんですけど。
なるほど、
はい、
まあでも今年が10が勝負っていうか、
今年はどんな発表されるかドキドキっていう感じでした。
なるほどね、はい、なるほど、
です、
はい、大丈夫ですか。
はい、大丈夫です、
はい、じゃあ次のニュースいきましょうか。はい、はい、松風明休演。
はい、
負のスパイラルがやばいですね。
やばいんですよ空組なんですけど、今度は
これ意図的にこの暗いニュースを選んだんですか、はい、マジでこれしかないんですか。
まあ今ちょっとそんな感じですね
あの4月といえば
そうですよね、
目覚めの春というか
次回
ちょっと世の中はこう春らんまん新入生みたいな話題が、
でも意図的に楽しいニュースなかなか集められなくて、
はい、
ちょっとね、パパッと見たい、はぁって思ったニュースがこんな感じになっちゃったんですけども、
まあでもそこのニュースは扱っとかなきゃあかんやろっていうことで今回扱ってるわけですね。はい、なるほどね。
松風明さん、
はい、
愛称マップです。
マップ、
はい、マップです。あの松風を、風をプーと呼んでいただければ、
ああ
マップなんですけど、
そうきたか、
はい、
なるほどね。
6月9日から、
はい、
バウホールという、まあ、小劇場の公演が決まってたんですが、
はい、
出演決まってたんですが、
はい、
怪我のために全日程休演が発表されたんですね。で今も実は、今大劇場で、
うん、
王妃の館という芝居とショービバフェスタっていうのをやってるんですけども、
はい、
ショーのビバフェスタの方は松風さん休演してるんです、
はい、
あの怪我で。で王妃の館は、まあ、お芝居なのでってことか出てるんですけれども、
はい、
あのショーは休演なんで、そのまんまの流れでバウ6月9日からのバウ、まあ、お稽古は5月から始まりますけど、
うんうんうん、
休演ってことなのでちょっと怪我の具合が心配かなと。
具体的に言うと怪我は何をされたんですか。
発表されてません、怪我ってしか。
え
で私もまだちょっと舞台見てないんで、王妃の館見てないので、ま、
練習中に怪我しちゃった可能性があるという感じ
ですか。そうですね。でちなみに今空組って花菱リズさん、ココさくらさん、この2人も怪我で全日程休演してるんですよ。なのでちょっと見てないんですけども、
はいはい、
ショービバフェスタどんだけ激しいんだろうっていうのがちょっと気になってるんですよね。
それは野獣馬的なというか、
いやちょっとあの勘弁してくれよって思う内容なのか、いやそれ怪我するでしょうっていう不安なのか、でもまあ迫力があってすごいのか、すごい迫力があるのか、とんでもない
犠牲者を、
まあそうですね、3人怪我死人が出てるわけなんでまあショーのお稽古で怪我したか分かんないですけど、
あ確かにそうですね、う
ん、少なくとも3人怪我で休演が出てるんで、ちょっとそれが、
あまあでもそうやったら普通練習のせいかなって思いますよね。
思いますし、はい、そうするとやっぱりショーなのかな、
ショーがよっぽど激しいんじゃないかっていう話ですね。ああなるほど、へえ、
はい、もう近々見に行くんでちょっとその辺も
行くんかい。
行きますよ行きますよ、あの
すげえな、
今回空組公演は3回見に行く予定です。
お
う、はい、なので、
はい、
ちょっとそれは
この間あのチケット取れないっていう話したんですけど、はい、よく取りますね。
あ今回の空組公演はあの山ほど申し込んだら4公演取れまして、さすがに1公演はちょっとお譲りいたしましたが、
なんですか、多いかなって思った。
まあ3回見ればかなり満足感もありそうなのと、2回 S 席1回で見れるんですよ。
あ
でもう1枚もお譲りしたのも S 席1回で、 まあちょっと平日連日見ることにも実はなっちゃうような日程だったんで、
はいはいはい、
平日連日かと思いまして。
すごいですね。でもそれってあれですよね、確実にこれが面白いって分かってるとかじゃなくて、
は
い
は
い、とりあえず応募したら4回当たって、
そうです。
でそのうち3回は行くって決めたんですよね。
そうです。
それは面白くなかった時はどうするんですか？
そんなことはないんですよ、残念ながら。
そんなことはないんですか？
ないんですよ。いや、あのね、過去にも確かに演目そのものが面白くないというケースはありますし、
は
い、もちろん好みに、
まあ、どうしてもね、どうしてもね、それはね、
あとみんなが面白いと言っても好みによってはこれ1回でよかったかなとか、あんまり好きじゃないなっていう演目も確かにあるんですけれども、うんうん、
はい、
そうは言っても、
はい、
あの人を見ようとか次はこの人に注目しようとかあるわけですよ。言ってみれば芝居、ただ芝居やショーを見てんじゃなくて、やっぱりジェンヌさんを見に行ってる部分もあるので、多々あるので。
いいですか、
はい、
皆さん今ここに安倍さん の宝塚への思いというものが もう隠さずに出てますね。
いや、でも見方はいろいろあるんですよ。 S 席1階で見るときは例えば、
うん、かりますよ、
オペラグラスでこの人に注目する、
はい、す、うん、あ、はいはい、わかります。
次は2階席から全体像を捉える、うん、
なるほどなるほど、
わかりますよ。次は1階席に降りた上で全体像を捉えつつ、
本日のこんなもんでよろしいでしょうかね。
はい、
安倍さんはやっぱりこの宝塚にかける情熱っていうのは、
はい、
僕すごいと思うんですよ。
はい、
他にもいろんなご趣味をお持ちじゃないですか。なんか宝塚にだけは、なんていうんですかね、僕の映画に通じるものがあって、
はい、
そこ見るのっていうのとあるし、
う
ん、
そうですね、裏方まで見ますからね。
すごいですよね。なんかでもそれは僕は非常に一番幸せな楽しみ方だと思うんですけど、細部に行き過ぎたオタクっていうただ
歴史まで掘ろうとしますしね。
ちなみに宝塚ってそういう方多いんですかね、
は
い、
そう、
見に行かれる方は、
見に行かれる方はやっぱり、例えばやっぱりみんな何回かは見に行きたいっていう方は多いですし、
それはいると思うんですよ、
はい、
それはいると思うんですけど、その1回から見て2回から見てオペラグラスがどのこうのみたいな、
どのぐらいの割合でいるんでしょうね。
他に出会ったことありますか？
うちの母
はい、以上ありがとうございました。参考にならないですね、それは。うちの母って
DNA がまあでもいると思います。いるはずです。います。
希望じゃねえか
よ、うん、ただ確かに何回見に行っても一人の人をオペラグラスで追い続けるという人ももちろんいますし、ただ私は追う、次は全体像を見る、次は全体を感じつつ追うっていうのが好きです。
なんか
最低3回です。
安倍さんのやってることは、
はい、
感激というより操作みたいですね、
はい、で
もデカ長のデカ長の操作方針みたいな、全体を追うとか、
いいか、
まずは1人を追う、
まずは細かいところ
まあすごいですね、
はい、
そんなレベルの方なんで、
はい、
皆さんお付き合いください。
お付き合いください、はい、ぜひ。
じゃあ、はい、おしゃべり情報部、
はい、
悲しい話題ばっかりでしたが、
でしたが、
はい、まあまあ、またね、春が入ってくれば明るい話題もね、
はい、必ず明るい話題もあります。
はい言い切っちゃったよ
あります。
はい、というわけで おしゃべり情報部でした。
はい、
え、トップスターって一人じゃないの？小学生の頃、ワウワウで放送される宝塚の舞台を見ていた佐藤。時は経ち上京、何かの雑誌で宝塚の写真を見て彼はこう思った。え？この人まだ現役なんだ。なんていう宝塚に無知な人特有の勘違いをモノにかます宝塚クソド素人が、少しでもレベルアップを目指すべく団長に質問を投げかけるのがこのコーナーです。はい、というわけで、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあなんか僕も悲しい質問しようかな。
まあ
悲しい質問ってなんだろう。
あの恐ろしいのはですね、
はい、
質問内容先に何も聞かされてないってところが実は毎回緊張です。
あ、そうなんですか、はい、知りたいんですか。
いやだって場合によっては調べることが出てくるかもしれないですから、
ね、ただねあれですよ、僕も用意してないです。 今考えてます。
はい、わかりました。承知しました。
いや別に
わからないときはわからないって言います。
時々思うんですよ、
はい、
時々これ聞きてなとか、
はい、
で結構あの僕普通に何かやってるときポンポン質問するじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、これがあれなんですけど僕の処世術というかこの進める上での何かこう何か喋らなきゃっていうので、はい、結局それが質問になってしまうというケースが多いんですけれど、はい、そうですね。だからこうでもやっぱりこのコーナー設けてる以上は、うん、そこはやっぱりこうでかい質問しなきゃならないということで、うん、もうだから 今僕がめっちゃ気になってるけれど、はい、このコーナー1本使ってできないなと思ってるのは、はい、なぜマナキレイカさんのあだ名なんでしたっけ。
チャピー
なのか。
チャピーですか。
チャピーがそれはなんでなんですか。
チャピーって伸ばさないです。チャピーなんですけど。
チャピー、はい、
はい、本名から来てます。
やべ、すげえ気になる。
本名気になる。
チャピーって何マジで。なんでチャピなの？
本名の、
だって本名でチャピだったらドキュンネームじゃないか。
本名は、はい、一部もそこのチャピに当たる部分を申し上げますと、
はい、
サヒです。サヒがなまってチャピです。
サヒ、
いやそこは深く掘んなくていいんですけど。
あ、はいはいはい、あれですか、スミレー行動。
はい、そうですね、はい、深く掘んなくていいんですけど、サヒがなまってチャピです。
なるほどね。
可愛い名前ですよね、チャピ。
まあそっか、
じゃ
あ
チャピちゃん、
はい、かわいいけど、かわいいけれど、まあちょっと犬みてえだなってことなんですけど。まあわかりました。じゃあ本日の質問、はい、今思いつきました。
はい、
いやさっきちょっと思ったんですけど、
はい、
ちょっとこれ聞いてみたいと思います。
はい、
はい、宝塚って同期とかって関係あるんですか。
はい、関係ありありどころか宝塚の同期は一生の宝と言われていますよ。
いや僕が言いたいのは、
はい、
その聞きたいのは、
はい、
関係あるのっていうのか、今さっきそのマナキレイカさん、
はい、
チャピ、
はい、
チャピのその、はい、対談が噂されるっていう話した時に、
はいはい、
その他の方が
同期
の方が辞めたからっていうのを想像するじゃないですか、
はいはい、
なんか僕が宝塚に思ってるのは、うん、その要は優秀な人がスターに、優秀っていうかなんかこう、はい、そうですね、
まあ、
スターになって年功序列ってわけじゃないじゃないですか、
はい、
まあ、年功序列も多少なりあるっていう話は聞いてるんですけれど、うん、はい、その要は優秀な人がなるからって、まあたまたま今回の場合は全員優秀だったのかもしれないですけど、うん、なんか同期の中でもすごい売れてる人は早くスターになったり、
はい、
遅咲きしたりする人もいると思うんですよ。
あります。
だからその時に同期の人が辞めたから辞めるってのは関係ないのかなと思ったんですけど、
まずは、
はい、
例えばこの3人の場合は、
はい、
チャピが一番先にトップ娘役になってるんですよ、
うんうんうん、
でその次に美咲リオンさんがなり、
はい、
日奈美風さんがなり、
うんうん、
でまあ3人同期のトップ娘役が出て、
それはでもなったっていうのはどれくらいのズレでなってるんですか。
美咲さんとは1年もずれてないのかな。
1年もずれてないっていうのはそんなにずれてないことになるんですね。
そうですね、ひなみさんはかなりずれてるんですけど、ひなみさんはもう1年半ぐらいで対談、
はい、
トップになって1年半ぐらいで対談してるんで、早かったんですよ、
うんうんうん、
相手役さんが対談するのに連れ添って対談したので、はい、早かったんですけども、
はい、
だからもうなってあっという間に辞めちゃった感じなんですけど、
はいはいはい、
もうまあやっぱり一緒に3人揃って番組とか出ることもあったりして、はい、それで頑張ってきた中、やっぱり2人が対談っていうとどうしても頭にはちらつくかなとは想像できるんですね。
あ、なるほど。なんかでもやっぱりその、うん、やっぱ個人のことなのかなって思っちゃうんですよね。その同期の人が辞めたからって別に自分はあと3年いたっていいのかななんて。
あ、もちろんもちろんいいですし、
まあ、今多分僕のこの質問に対してもう宝塚に詳しい方はうっせえバカっていう、ね、何言ってんだこの野郎っていう。
もちろん、はい、人それぞれなんで、
はい、
いてもいいですし、
うん、
全然いいんですけれども、やっぱり宝塚の一つの美学として、
はい、
後に譲るっていうものがある ですね。そうするとやっぱり自分が、いつまでもはいられないというのは常にみんな意識してて、まあそうですね、はいはい、トップになったら当然もうそこからカウントダウンがみんな始まってるんですよ。
うん、
いつ自分は辞めるのかっていうのは始まってて、
うん、で、まあ、そうか、
その時にやっぱり一緒にやってきて、
はい、
もう本当に心の親友、家族にもよりも近いぐらいの存在の人たちが、
はい、
バイバイバイバイってなると、
はい、
あーどうしようかな私っていうのは人としてはまあちらつきますよね。
あ、まあ、そうですね、うん、確かにね、同じぐらいの人たちが辞めてるし、うん、あ私もそろそろ後進に道を譲るべきなんだかという考えが、なるほどね、はいはいはい、
なのでやっぱり同期が辞めていくってっていうのは特にたとえトップじゃなかったとしても、
うん、
同期がどんどん辞めていくっていうのはやっぱりショックが大きいものなんですね。
まあその同期が辞めるっていうのはこのなんていうんですかね、お互いそれなりにもう成功して、
うん、
そのところまで来た、まあ、要はちょっと残酷な話、同じ同期ってもっといるわけじゃないですか、
はい、
でその同期でやっぱりここまで来れてない人たちもいるわけですもんね。
あ、いますけれども、
はい、
同期の中ではほぼほぼそういうことは関係ない、
関係ない、
はいですね。
じゃあ、その3人が例えば辞めるっていうか、他のまだその上まで上がれてこれてない人も辞めちゃったりするんですか？
あ、まあケースによりますけど、
ケースによる、
やっぱり残りあと同期1人だ2人だっていうところになるとやっぱり、はい、いろいろ思うところも出てきたりするみたいですし、残り同期2人ってなった時に片方が辞めるっていうと、はい、場合によっては同じ時期に辞めるとか一緒に辞めるっていう人もいますし、
あ、じゃあやっぱりそうか、後進に道を譲るという意味では、それは特にトップだけに及ぶ考えではないということですよね。
そうですね、やっぱり同期ってすごい独特らしくって、っていうのはやっぱり音楽学校で苦しい時期を一緒にやってきてるっていうのが一番大きくて、
はいはい、
なのでその後組が分かれると、今度組の中にいる同期っていうのがより強く結びついていって、
は
い
は
い、その人たちがこう辞めるとかなると、だんだんそわそわは、
じゃあモーニング娘。の道重さんみたいに、
はい、
ずっと後進に道を譲るというか、むしろ後進を盛り上げるために最後まで一人3年戦い続けるみたいない
う人もいますよ。
あ、まあいるんですね、
はい、
あ、
はい、
なるほどね。はあ、そういう風な、まあでも全体的な風潮としてそういう感じっていう、
はい、そうですね、やっぱり同期同士のつながりで、同期のあの人辞めたんだってなると、まあ、見てるこっちも あそこの同期仲良かった片方辞めたっていうと、わ大丈夫かなって、今度精神面が心配になっちゃったりとか、
あ
大丈夫かなって、
なるほどね、うん、あそう精神面ね、まあ、一緒に入った人が
一緒に入って、その後も例えば仲が本当に良かった、同じ組で仲良くわーってしてた人が辞めるってなったら、残されたあの子大丈夫かなとか。
じゃあそれぐらいやっぱりさっき言われた通りに、宝塚にとって同期っていうのはすごく大切な、
そうですね、
はい、一生の
一生の宝らしい。
同窓会とかやったりするみたいな。
あ、やってるみたいですよ。いろんなタイプの、もちろん対談者だけが集まる場合もあれば、みんなできるだけ集まる場合もあるし、
る
でも一番は同期が対談するっていう時に、
はい、
最後の千秋楽にみんなが集まってっていうのが一番なんか同窓会的らしいです。
それ舞台に上がるとかではなくて
楽屋だけですね。
楽屋だけ、
楽屋のお手伝いをする感じですね。
なんかそれで全員で出待ちに出てきたらちょっと泣けるんですけどね
そこまでは出てこないですけど、ただ楽屋には
生存して32期生一同ありがとうございましたみたいな、なんか
でも楽屋には結構勢揃いするらしいです。
なるほどね。まあ、32期生一応ありがとうございました、それ全然更新に道譲ってねえじゃねえかっていう話まあ僕はそれぐらいはいいのかなと思ったんですけど、なるほどね。じゃあ同期ってすごい関係あるんですね。
すごい関係ありますね。
ということで同期は関係あるという、
はい、
話でしたね。いやちょっとさっき聞いてる時にちょっと思ったんで、
同期が辞めるからってなんやねんって思って聞いてました。
いやなんやねんじゃなくて、なんて言うんですかね、その前に聞いてた話だと、なんて言うんですかね、やっぱそのそれぞれにやっぱり成功するタイミングっていうのが違う うと思ってたので、はいはい、でそしたらまあこの3人はたまたまだったのかななんて思ったんですけど、
まあたまたまですね本当に。あなんかやっぱり優秀な木なんだなっていう、こんなに出るなんてっていう。
でほらなんか宝塚さんにはその遅咲きっていう人もいるんで、はいはいはい、そう考えるとやっぱり同期っていうのがなんか馴染まなかったんですよ。なのであのー安倍さんが好きな大空由紀さんも遅咲き、
遅咲きです、
遅咲きって言ってたので、はい、あそうやっぱそういう人もいるんだなって考えると、はい、まあでもやっぱりそういうのが超特殊っていう、
うーんまああの時期若干遅咲きが続いたは続いたんですけど、大空さんの後も遅咲きタイプがちょっと出たんですけ ど、ね、でもやっぱりそうは言っても例えば大空さんは、うんうん、あの同期の瀬名純さんとはすごく仲がいいんですけど、はい、今でも舞台をやると瀬名さんからお花が届くし、はい 今でも2人でトークショーとかも年明けとかにしてましたし、トークショーしてましたね。
なるほどね、
やっぱり同期っていう絆がすごくがっちり大きいかな、
はい、というわけで皆さん宝塚にとって同期とは大切な、うるせえよって話
知ってるよ
お前らが知ってるっていう
知ってるよ
すいませんすいません、
はい
はい、というわけで、僕が聞いてみたい質問コーナーでした。はい、取れたて新鮮宝塚ぶっちゃけデブリフィング。ねえ聞いて聞いて、団長が最近見た舞台をまるでおもちゃを買ってもらった子供のようにセキララにただただノーロジックで語ります。つまりただの個人の感想です。あのこれ、
はい、
舞台って言ってるんですけどこの間もあの、はい、ライブで、
そうなんです、
今日もライブなんですよね。
そう
なん
です、しかも OG の、
OG のまあライブイコール OG ですよね。
まあそう、あ
現役の時にライブってやるんですか。
現役もコンサートありますよ。
ああ、はいはいはいはい、なるほどね。
ですが今回も OG です。
なるほど、
はい、
はい、
大空由紀さんです。パチパチパチパチパチパチ、
説明が入りすぎる
団長安倍一番あのハマったジェンヌさんです。最初にハマりドハマりして、ここから宝塚への、深入りが
コーヒーみたいに言ってるけどさそうなんですよ、この大空由紀さんに非常に、
はい、
そうですね、僕もだから一番好きって聞いてるので知ってますね、
はい
はい、今度ねあれに出るの、今度ねこんなことやるのって、僕ははぁって聞いてるんですけれど
はい、そうなんです。なので今回ですね、
はい、
大空由紀さんのライブシアターリズミックウォーク、というものを行きまして、
リズミックウォーク、
リズミックウォーク
何でしょうね、はい、
あ場所は恵比寿ガーデンルーム、
はい、恵比寿ガーデンルーム、はいはい、
私が行ったのは、
そこそこの箱ですね、はい、
私が行ったのは千秋楽でした。
あ千秋楽、はい、はい、
ですね、まあ、前回ね柚木さんの話をした時にパシフィコ横浜、キャパ5000と言いましたが、
びっくりしましたね、
まあ、大空さんはこれが本来通常の形だと思います。 OG のコンサートとしては、うん、どうしても柚木さんの後だとおうって思いますけども、うん、通常の形です。おそらくキャパ300ぐらいだったと思いますが、
あ、はいはいはい、
あのすごくいい距離感で
それ お前の反対じゃねえかよ
すごくいい距離感では
い、なるほど、
非常に上質な音楽を楽しみました。
上質な音楽、
上質でした。というのはですね、はい、私ですね、
はい、
前情報何も入れずに行ったんですよ。
あ、はい、
あの千秋楽なのに、
はいはいはい、
前情報何も入れずに行って、
はい、
バンド誰が参加してるか知らないでコンサートに行ったんですよ。
バンド誰が参加してるか知らない、バンド、はい、
まずですね、
はい、
バンマス、
はい、
キーボードだったんですけども、
ちょっと待ってください、はい、あのバンマスっていう言葉は
バンドマスター
一般的なんですか、
ね、バンドをまとめていらっしゃるメインとして引っ張っていらっしゃる方ですね、
は
い、
いや僕は分かるんですけれど、はい、メインとして引っ張っていらっしゃる、
はい、はい、キーボードだったんですけれども、
はい、
ボガンボスのご存知ですか。
ボガンボス、
ボガンボスという、
知らないです、はい、
ドクターキョンさんという方がですね、
あ、知らん、サーセン
入ってたんですけども、はい、こちら私が非常に、はい、大好きな、はい、宝塚と関係ないですけど非常に大好きな、はい、今は解散してしまったザ・ブームというバンドがありまして、
はい、知りませんね。
島歌を歌い風になりたいを歌っていたバンドです。
聞いたことないですね。
あるでしょう、島歌ぐらいは。島歌は
知ってますよ、知ってますよ、はい、
そこの宮沢和文さんが私大好きなんですけども、遠いな。
あ、ガンガンガズマ、ガンガズマでしょ。
いや、違います。ボガンボスの方、ドクターキョンさん違います。
あ、違うんですか。
非常にブームとつながりが深い、はい、はい、デビューした年が一緒でして、
はい、
仲のいいバンドなんですね。
はい、
なので私ドクターキョンさんは知ってたんですけども、はい、それよりも大きいのが今言ったガンガズンバですね。
はい、
ベースが、
あ、ちょっと、はい、その人は、ブームとは、ゆかりがあるけれど、
ゆかりが深い、
深いってだけですね。
はい、深いってだけです。
あ、深いから団長的にツボったっていう、はい、
そうです、ツボりました。
ボガンボスの、
はい、ボガンボスのドクターキョンさんです。
ドクターキョンさん、はい、で安倍さんの好きなザ・ブームと、
あ、はい、
でツボったと。
ボガンボス、
ちゃんと最後まで説明しなさいよ。
ボガンボスって思ってまずテンションが上がり、
はい、
次です、
はい、
ベースです。
はい、
ベースが、まあ、レピッシュというバンドご存知ですか。
レピッシュはしてますね、はい、
レピッシュのベーシストであり、
はい、
宮沢和文さんが、
まあ、宮沢和文さん、
はい、率いていました、はい、ガンガズンバというバンドなんですけど、ガンガズンバのベースもやっていたタツさんがベースで入ってて、うん、
はいはいはい、
もう私は客席で見てるんで、もうタツさんじゃないタツですけども、うん、客席で見ていて、え、タツがいる、タツだ、でもうテンションが上がりまくって、
同級生かよ。
テンション上がりまくって、
うん、
もうそれだけでもすごい満足感が強かったんですけども、もう本当にいいバンドで、いい音で、私リズム感ないんですけどグルーヴを感じることはできるんですよ。体がリズムを刻むことは一切できないんですけど、
はいはい、
音の波に漂うことはできるんですよ。
霊感はないけど宇宙の波動を感じるみたいな、
そういう感じですね。
はいはい、
本当にもう溶けるようでした。
うーん、
素晴らしかった。
え、ちょっと待ってください、安倍さんね、はい、ちょっとね、多分ね、紹介の手順として間違ってるのが、
はいはいはい、
バンマス、ベース、その二人が好きなのはすごい分かるんですけど、はい、なんか全員言うのかなと思ってたんですけど、
あ、
の方はよく分かんないみたいな。
ギターは石井正幸さん、はい、ケミストリーとか離れ組とか、
そっちの方
さんとかやってます。
すみません、そっちの方が多分世の中的にはツボってるところだと思うんですよ。
、
は
い、ドラム小関住忠さん、
はい、
焼いた瞳とか畑元博、エビリトルシングとかやってます。だから
安倍さん、そっちの方が世の中的には知りたい情報なんですよ。
私としてはもうタツが大興奮で、
まあしょうがないですね、うん、その、
うん、だってずっとガンガズンバのライブ見てたんですよ。
まあそうですね、
はい、もうその人がいるわけですよ、
ゆう
ひさんの後ろに、
はいはい、
うわ、もうこれ間違いないと思って、
ゆうひさんって言ったよね、
ゆうひさんの後ろに、はいはいはい、大空ゆうひさんの後ろに、はい、もう間違いないと思って、
うんうんうん、
で、
まあ嬉しいってこと、嬉しかったってことですね。
そうなんですよ、はい、その時点でワクワクですよ。
まあ他の3人はどうでもいいと。
いや、そんなことないですけど。
まあいいんじゃないですか、
はい、
まあ、でも聞いた感じ非常に豪勢なメンバーですね。
そうなんです。
僕も結構音楽の方とか好きなんですけれど、はい、まあそのメンツの後ろで叩いてるんだったら腕は間違いないって感じですよね、はい、
で序盤が割とジャジーな感じで、
うん、
エゴラッピンの色彩のブルースとかやったり、フライミートゥーザムーンだったりとか、ジャジーな感じで、もう私最初からもう何でしょうね、一応座って見てるんですけど、はいはい、体がこう勝手に動いちゃうっていうか、
ちょっとその宝塚さんのコンサートって何歌うのかなと思ったんですけど、カバーなんですね、やっぱりね。
オリジナル曲も何曲か持ってるんですけど、
だってこの間作詞してましたもんね。
あ、ゆずきさんですね。
ゆずきさんは、はいはい、してましたもんね。
し、大空さんも CD 一応ライブで物販で CD オリジナル曲を CD 出してるんであるんですけれども、まあでも基本的にはカバーがほとんどですね。で、まあ、カバーでやっぱり好きな曲歌うっていうので、はい、序盤がジャジーな感じで、
はい、
で私正直もう立ち上がって踊りたいぐらいの気持ちだったんですけども、
あ、踊ったらいい、あ、そうか、
ちょっと皆さん座ってらっしゃる、
コンサート
皆様椅子に 座ってらっしゃるんで、ね、ちょっと立つわけにはいかず、はいはいはい、座ったまんまなんですけど、うん、もうじっとしていられず、
うんうん、
やっぱりもうベースとかもうねってるんですよ。
わかりますよ、僕はわかりますよ。
ベースもめちゃめちゃうねってるんですよ。もうあの体が勝手に動くんですが、もう皆さんねお行儀が良くて、
まあ宝塚を見に行く方はお行儀がいいですよね。
結構じっと座ってらっしゃるんですよ、
うんうん、
だから正直今ここで謝りたい、
はい、
私の隣両サイドの方と私の後ろにいた方本当にごめんなさいと。
まあ、多分その方たちはちゃんと家に帰っても、はい、あのブログに稚拙な文章を書き流したりはせず、
はい、
ちゃんとこう、
はい、
わかんないですけれど、ちゃんとこう噛み締めるような安倍さんみたいにその場でわーいっていうおもちゃをこのねえ聞いて聞いてっていうタイプじゃ、
かっこよかったのとかはなく
じゃなく、はいはい、
ただ私の後ろの方本当にあの動いてばっかで見にくいなって思ったかもしれないと思って。
そんなに動いてたんですか？
あの結構揺れてたと思います。前のめりで、前のめりで揺れてた気はします。
まあね、はい、それは確かにね。
ただ本当にもうじっとしてはいられなかった。一番後ろの席だったら立ってたかもしれない。
はいはいはい、
そのぐらい。
あの映画とか見に行って、ええ、ものすごくすごいいいシーンを見た時に、うん、拍手したくなる時あるじゃないですか。
ありますあります。
でそれが劇場中の空気が満場一致すると自然と拍手が起きるものなんですよ。もうオープニングが出ただけで、
はい、
あのバーってなったんですけど、はい、まあちょっと一致せず、
うん、そんな感じで、
まあ、客層的にしょうがないんじゃないですかね。
そうなんですよね、うん、であと正直こうやっぱり真正面向いてこう座ってるわけなんですけど、
うん、
もうブルーノートとかでやってくれないかなっていうぐらい、はい、ちょっとドリンクとか欲しくなっちゃう感じ、
砕けた感じで、ね、
はい、砕けた感じで揺れながら聞きたいなっていう気持ちになりました ね、
はいはい、
で中盤がですね、
はい、
今度熱くなりましていいですか？
今日の番組すごいですよね。
来てますか？あ
の
ついてきてますか？
なんか暗いニュースが続いて
テンション今上げ上げなんですけど。
上げ上げですね。前半と後半の
中盤です。まだ
あえ
前中後です。
安倍さんね、
はい、
今ね間もなく1時間になろう
と。申し訳ない。あの
いや、まあ、僕もよく喋っちゃったんであれなんですけど、はい、
中盤はですね、
はい、
あの熱くなったんですけど
ダメだこりゃ。はい、はい、
あのなんと1曲宝塚の曲を歌ってくれまして、
はい、宝塚の曲、
はい、アパショナードという曲があってショーの曲の主題歌なんですけど、
うんうん、
それを歌ってくれまして、
うんうん、
これ実はです
ね、過去に大空さんが実際に、
そうなんです、
はいはい、
2009年に、トップ就任してすぐの博多座公演があったんですけど、ここで、歌って、さらに、対談発表後の中日劇場公演でも同じショーをやったので、
はい、
ここでも
安倍さん博多まで行ったんですか？
博多は行ってないです。中日は行きました。
はいはいはい、
名古屋中日劇場は日帰りで行きました。
あ、名古屋まで行ったんですか？
行きました、日帰りで。
お、まあ、博多よりは驚きはないけどなかなかですね。
いや、もうなんか、対談発表
され日帰り、
はい、行く気なかったんですけど対談発表されちゃったんで、はい、これは行くしかないなと思って、
使命感、
はい、慌ててチケットを手配して、あ、でていうか使命感というか、今見ないでいつ見るのっていう、あ、今でしょみたいな、
林先生的
な、 生的な、は
あ、
今しかないんだよっていうので、
うん、
まあ行ったわけですよね、
うん、
チケット手配して、そのショーで歌った歌を今回歌ったんですが、ご本人 もうテンション上げ上げで、
うんうんうん、
あのお客さんに手拍子を求める仕草がかなり男前で、歌い方もちょっと男役に戻り気味でかっこよかったんですが、
はいはいはい、実はちなみに、大空さんは、
はい、
あの安倍さん用語で言うと、
はい、
そのリハビリっていうのは
かなりいい感じになってきてると思いますよ、リハビリ。そんなにこう髪は、まあ、伸び気味ですけど基本的にはアップしてるんですが、
はいはい、
スカートもそんな履かずにロングチュニックを着るっていうことが多くってなんですけども、
うんうん
うん、でも歌声は割ともう全然昔と基本的には違いますし、女の歌い方ですし、
うん、
あとそうですね、だからサバサバしたかっこいいお姉さんって感じになってます。
あ、なるほどね、
うん、
山本リンダ的な。
え、全然違いますね。あ、まあ、ま、あ、
たとえ、たとえ
マヤミキさん方向で考えてくれたらいいかと思います。
諦めないで。
まあまあまあ、
うん、なるほどね、はいはいはい、
って感じなんですけども、うんうんうん、まあ、今回そのアパショナードを歌った時は若干男前度が増し、
はい、それはもうみんなアパショナードが来た時にほわーみたいな、
そうですね、すごいテンション上がって
手拍子、
あの、ま、歌い終わった後はふーでしたね。
ああ、やっぱり、うん、そこはそうなんですね。
そうですね、はいはいはい、で本人もかなり激アツだったって言って、っていうのは、うんうん、博多座中日劇場が、うん、録音の音源だったんですって、
うんうんうん、
だけど今回初めて生演奏で、
バンドがいるから、
はいはいはい、生演奏で歌ったのが初めてで激アツだったって言ってました。
うん、なるほど。あ、そのアパショナードだけ、
アパショナード
だけ録音音源だった。
いや、あの博多座公演、公演全体が録音音源。
あ、それはでもかわいそうですね、こっちはバンドがついてるのに。
多分アパショナード、そうですね、なんで行けなかったのかな、行ける時も。
いや、それは今のメ、今その発表されたメンツの方は、
あ、違う違います違います、はい、生演奏って違う違う、宝塚で歌った時は、宝塚のショーの中で歌った時は録音音源だったんですよ、はい、博多座公演か中日劇場公演。
あ、はいはいはい、なるほどなるほど、ね、
ただ、
はいはいはい、
今回のそのコンサートで初めて生の演奏の中で、
宝塚の時代の時はオケ、OK、だったけど、
OK、だった
けど、あ、なるほどなるほど、ちょっとこ、ちょっと混乱しちゃったはいはい、はい、
今回初めて生バンドの演奏で歌って、うんうん、相当テンションが、
うん、なるほどね、はいはいはい、
そして、はい、終盤ですよ、
はい、
ジャジーで来て熱く来て、うん、終盤泣かせに来たんですよ、泣きました。
普通じゃねえかっていうい
いですか、ノーゼンカツラでですよ、まず
安藤優子さんの、はいはい、
そして、枯葉、これシャンソンで越路吹雪さんが歌ってた枯葉、
はいはいはい、
その後
わかりますよ、はい、
中島みゆきさん
の中島みゆきさん、はい、
それから最後愛の讃歌もうこの4曲ダンダンダンダン畳みかけられて、
なんか選曲がよくわかんないですけどすごい面白い、へえ、
まあ
なんかつながりがあるようなないような、
歌詞できっと持ってきてる部分もあるとは思います、糸とか。
うん、なるほどね。糸って、はい、ちなみにあのほら世の中で今なんか第二ブームみたいなのが来てるのは、
はいはい、
あのバンクバンドでカバーされた、でも実際、中島みゆきの糸はあそこまでなんかスローテンポというか、あの悲しい感じではないんですけど、はい、もうちょっとね、あのアップというか感じなんですけど、うんうん、どっちなんですか、やっぱちょっとピアノでポロンポロンみたいな。
そうですね、そっちですね、
うんうんうん、なるほどね、はいはいはい、
それでもうしっとりと
して、ノーゼンカツラもかなりしっとり
しっとりですよ、
ですね、
うん、だからもう最後に突如もうドーンとしっとりと聞かせて、あ、
なるほどね、はいはい、
非常にこう満足の、あ、こうなんでしょうね、か素敵、踊るから熱くなる、
うん、
そして泣く、満足度高いみたいな
完全に個人の感想
もうあのでも本当にあの、まあ、300っていうキャパも良かったと思うんですけど、会場の広さぐらいもちょうど良かったと思うんですけど、
はいはい、まああれなんですよね、音楽的な話をしますと、はい、まあ、武道館とか東京ドームとかって、人が多くて非常に楽しいと思うんですけれど、音楽的な話をすると、やっぱりちょっと響きすぎるとか、
まあ、
音響的にだいぶね、その相当 PA さんの腕が良くないと、多くの場合は結構、なんか反響しちゃってみたいな感じに、
反響したりラグが出たり、
ラグが出たりしますよね、
しますが、
はいはい、
その点では本当にもう音の波にちょうどよく包み込まれる感じで、
なるほどね、
私これちょうどですね、ブログで書いたんですけど、
はい、
これ分かってもらえるかなって思ってるんですけど、
はい、
冬の雪の降る夜の露天風呂に一人で手足を投げ出して使ってるような気持ちだったんですよ。わかります？わかんない、猛烈に気持ちよくて、
なんかあのその感じはわかるんですけど、はい、それと今の話が結びつかない
いやもうなんか最後の方こうなんでしょうね、もちろん大空雄一さん見に行ってるからオペラグラスも持って行ってるんですけど、
はい、
私でも途中ちょっと目をつぶってこう漂うたゆたうような気持ちになったんですよ、
ね、
でこう染み渡ってくるというか体中にいいものが、
はいはい、
その幸せ感だから帰り道とかなんだろう、無性に人に優しいみたいな
まるで普段は傍若無人みたいな
っていうわけじゃない じゃないですけどあの道に咲いた花にもさりげなく笑いかけちゃうようなぐらい優しい気持ちでした。
こら、
はい、
ダメだぞ、
はい、
クリスタル系のダメディスるのはダメだぞ。
ディスってません。そのぐらいの気持ちでした。
なるほどね。
優しい気持ちになりました。
まあその今の話を表現するならば、要はその最高な瞬間、安倍さんにとってそういう、
うん、
このシチュエーションに似てるみたいな、
はい、
あ、要はお風呂に入って体あったかいのに冷たいものをこうちょっと冷たい、
ちょっとこうピリピリピリ
ッ ピリッと
刺激もあり、
うん、まあ分かんないですね。
しかも夜で雪っていうともう星が降ってくるような美しさですよ。
あ、まあとにかくそのすげえ良かったってのは伝わると思いますよ。
そんな気持ちでした。最高でした。
なるほどね。
マウントレーニアホールでもライブやったらしいんですけど、そっちはお酒飲めたらしいです。マウントレーニアホール飲めるんですって。
へ、飲めるってどう飲む？
ドリンクバーがあって、いわゆるワンドリンク制なんですって、
う
ん
う
ん、
あー、なるほどなるほど。
なのでお酒も飲みながら、まあ、うん、踊るっていうのはさすがにないと思いますけど、
うんうんうんうん、
お酒飲みながら聴けたらしいんで。
なるほどね。
もうできればちょっとね、
酒飲みたかったっていう、
いやというか、まあ酒飲んでスタンディングでゆらゆら揺れたいぐらいの感じでしたね。
どうなんですかね、宝塚のライブってそういうコンサート形式っていうのが多いんですか、はい、やっぱりなんか今の選曲とかだったら、もうなんか確かにブルーノートっていうか、まあもうちょっとそういうところでやってもいいのかなと思うんですけど、
うんうんうんうん、
その立ち見、スタンディング的なライブって、
はい、スタンディングはちょっと聞いたことない
です、ね、うん、まあまあもうそうですよね。そもそも客層ってのがそうだと思いますし、はい、スタンディングっていうと来ないんじゃないですか、
だと思いかもしれないです。ただ大空さんのファン層ね、見たところ40代から30代から50代ぐらいが多くて、うんうん、ゆずきさんの方もうちょっと上に見えたんで、大空さんの方がファン層ちょっと若くてまだ少しいけるかなっていう気がしたんですが、はい、ま
あ、そうは言っても宝塚の演目にハードロック演目がないように、
うん、そう、
多くの
人、ね、
それはまあしょうがないのかなと思います。
みんな座って聞きたいっていうのあると思うんで、
はい、
それだったらやっぱりブルーノートとかビルボードとか、
まあ、オペラ歌手が急に辞めて、
うん、
ある楽団にいて急に辞めて、
はい、
一人でハードロックコンサートやっても誰も来ないと思うんです
よ。まあそうですね、
ってことだと思いますよ。
でもビルボードに関しては、
はい、
北昇かえりさんビルボードで一人でやった過去があるんですよ、現役でですけどね、
はいはいはい、
ビルボードいいんじゃないかなとは思ってますけど。
なるほど、
そういうとこでちょっとやってもらえたらなぁなんて
始まった空想プロデュースが
また大沢さんですね、私、はい、去年のライブ見た時から思ってるんですよ、もうブルーノートかビルボードでやってくれっていうのは。
何でしたっけ、先日は熊川哲也さんと、
はい、柚木レオンさんが共演してくれと、柚木さんは男を誘い女を誘いしてくれと言いましたが、大空由志さんは、
はい、
もう酒の飲めるライブハウスでやってくれと。
だからお前の希望じゃねえかつ。まあいいんですよ、ノーロジックなんでね、
はい、
はい、なるほど。まあ非常に楽しかったということは伝わったと思いますよ。
本当に上質でした。
もうそのちなみに、
はい、
千秋楽ですから完全に終わりってことですね。
そうですね。
ああ、この安倍さんのデブリーフィングは伝えたところで
そうなんです
みんないけないっていうのがポイントなんですけど、
そうなんです
、まあまあまあそれはしょうがないですよね。
行った人が分かち合ってくれれば、
分かち合ってくれ
る、はい、
うん、
いいかなと。
行った人分かるよってなってるかもしれ
ない、行ってない人は次行くぞって思ってくれれば。
なるほど、大沢由志さんのライブは素晴らしいと、はい、
素晴らしかったです。
はあ、
あ、ちなみに余談ですが、
はいはいはいはい、
私ライブの翌日、
はい、
公演でタツさん見かけて、
はい、タツさん見かけて
ベースのタツさんをお見かけしたんですよ。
あ、なんか言ってましたね、はい、はいはいはいはい、
お花見されてたところ申し訳ないけど、プライベートな時間申し訳ないけど、ちょっとタツさん昨日由志さんのライブ見させてもらいましたって声かけました。
なんか僕 LINE もらったんですけど、
はい、
時に大沢由志のバックバンドでベースを弾いてるタツさんがお花見してる、なんかすげえマニアックな情報とかこれはどう返してい
い？あれその時でもガンガズンバのって書かなかったですか？
いや、どっちだか分かんないですけど、多
分ユシさんのバックでベース弾いてるガンガズンバのベーシストのタツさんって書いたと思います。
すげえ入りかけな。まあそれで声かけた、
かけました、かけなきゃ一生後悔するでしょう。 あの私ね別にね芸能人に毎回声をかけてるわけじゃないんですよ。
そうですね、
はい、見かけただけっていう
か何か見かけたって言いますよね、
はい、見かけても、はいはい、別に石田純一さんご夫妻がご散歩されてる時もあ石田純一さんと莉子ちゃんだなと思って見てましたよ。裸足に革靴かなとか
辻のぞみさんと、
はい、太陽さんがお花見されてる時も見ましたけどそれもあお花見されてるなと思って眺めるだけでしたけど、はいはい、今回と、うん、一番最近誰に声かけたかなって考えたらあの宝ジェヌに声かけてました。あだからやっぱり一生後悔するって思った時に声かけてます。今回はかけました。
なるほど、はあ、
感動、
感動ですねそれもね、はい、なんかもう大満喫って感じですね。
大満喫でした。
あ、よかったですね。
はい、よかったです。
それ、見た次の日、
次の日です。
すごい、ね、
すごいでしょ。
それはすごい、
はい、うん、びっくりしました。感動でした。本当すれ違った瞬間にえっって思ってこれは行かねばと。
それでもライブそれ千秋楽やって、
はい、
その後
打ち上げやって
家族とお花見。
そうです。
すごいスケジュール。
すごいスケジュールですね。でもまあ
しかもその方多分相当忙しいですよ、
はい、忙しいと思いますよ。
忙しい方だと思います
よ。だからあの珍しいお休みの日だったんじゃないですか。多分千秋楽後の
珍しいお休みに昨日千秋楽を見た熱に浮かれた、
はい、
宝塚オタクが
しかもガンガズンバの名前まで持ち出して声をかけるという
でもすごいすごいね。
すごいでしょ、うん、ガンガズンバを見た上でゆいしさんのライブを見てる、
はい、
人が声をかけたらそれはタツさんもびっくりですよ。
びっくりですね、
はい、びっくり
してます。なんて言ってました。
それはすごいですねって言ってました
コアファンすぎるでもまあなんかゆかりがあったということですね。へ、
満喫しました
そうですか、
はい、はい、
よかったですね。
なんかゆいさんのライブって言いながらタツさんで満喫しましたって言ってる
んでいやゆいさんに関しても、はい
はいはい、
じゃあこれからも行くわけですね、
はい、
ライブ
は
ね、
はい、いきます。
ちなみにゆいさんっていうのは、はい、他に具体的にどんな活動されてるんですか。
舞台ですね。
舞台やってるんですね、はい、前にあの
蜷川幸雄さんの
やってましたよね、
はい
はいはい、
演出のカラバン滝の白井と、
うん、やってましたね、
はい、それ見に行った時に宝ジェンヌに声かけました。
あ、そこもつながってるんですね、
はい、他にもいろいろ舞台やったり、
はい、
あとは
コンサートやったり、はい、
あの朝日カルチャーセンターだったかな、
はい、
であのトークショーというか講演会というかそういうのもやったり。
講演会ってな
誰か一人ゲスト歌舞伎役者とかあとフィギュアスケートの選手とかそういう人をいろいろ呼んでお話をしてるようなトークショーですね、
はい
はい、をやったりとかされてます ね、です。
まあそんな感じで、
はい、
というわけで、宝塚ぶっちゃけデビルフィングでした。はい、というわけでこれで全部となります、
はい、結局長くなっちゃいましたね。今回はニュース、いやそんなもう暗いニュースだしポンポン進むよって思ってたのに、
まああれですね、僕のせいですね
そんなことないですよ。
僕何でもこうあってこと、うん、言っちゃうところがあるんで、はい、多分僕がね黙ってたらね45分ぐらいで終わると思うんですよ。
ですね、私もなんやかんやちょっとは絞ってますからね。
まあそうですよね、うん、僕は何でもかんでも長くしちゃうんで。
そうですよ、調べてきたことでまだ喋ってないことありますからね。これでも、
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、
そうなんですか、はい、あ、削って削って
削ってます、削ってます。
あ、それは失礼しました。
いいえ、
わかんないですけどへえ、なんかでもやっぱなんか宝塚って本当に面白いですね、
はい、面白いでしょ。
いや、そのロジックとかなんかそのやっぱ決まりとか、
はい、
まあ、なんか先週と先週じゃない前回と同じようなことを言ってると思うんですけれど、
はい、
なんかその終わった後のコンサートとか、へーっていうのが。
そうですね、芸能活動されてる方はやっぱりそうコンサートされる方もいますよ。
なんか、うん、まあほらあの有名な方いるじゃないですか、ちゃんとあの宝塚終わった後にその、
はい、
ちゃんと役者としても、そうそう、さっき出た真矢美樹さんとか、
天海祐希さんとか、
天海祐希さんとか、大地真央さんとか、
はい、
今野真昼さんとか、
はいはい、
うん、そこら辺は結構ちゃんと流し入れて活動してる、はい、でそれ以外の方がどうにかどうしてるのかっていう世代も安倍さんの話聞いてくると、ああやっぱそういう活動されてるんだなっていうのも、
は
い、
そうですね、舞台とかコンサートは多いですね。
なるほどね。 まあ皆さんそういうこと必ずそうしてるわけではない
ですね。ではないですね、うんうんうん、いろいろそれこそインストラクターになる方
も。インストラクター
？まあ、バレエの先生というか。
ああ、なるほど。そ
うダンスの、ダンスのインストラクターとか、宝塚受験のためのスクールの先生とか。
はいはいはい、まあ元々のそのね、運動神経とかいいわけですから、ね、まあ、資格を取ってインストラクターになるみたいな、
はい、とか、まあ、元宝ジェンヌが教える予備、はいはい、宝塚予備校とか。
ああ、なるほど、はい、そんなことしていいんですか。
あ、もう全然それは。
宝塚予備校すげ
え。やっぱり受験のための予備校っていっぱいあるんですけど、
へ、
元ジェンヌが教えるっていうのは一番やっぱり通いたいですよね。
まあそうですね、
はい、面接のこととかも分かってるんで。
なるほどなるほど、うん、はあ。いや、すっごい、やっぱわけのわかんないすごい文化だなと思って。今予備校、
予備校ですね。
何でもありますね。
ありますよ
ありますよって言われて、いや普通ないですよ
いや、やっぱりそれ昔はバレエだけを習ってたりとかあったと思うんですけど、はいはい、バレエ習ったりあっちの学校で声楽習ったりとか言ってみんな勉強してたと思うんですけど、それを一括で教えてくれるっていうところですよね。
まあ演芸集団なわけですから、そういうねポテンシャルを秘めてるってことですよね。
で宝塚に入るためのスクールだから、うん、
はい、
芝居も教えてくれたりとか。
なるほどね、うん、うんうんうん、ロジック的なね、
う
ん、
そうですね、
はいはいはい、化粧の仕方とかね。
そう、やっぱり佇まい姿勢とか髪型とか、
はいはいはい、
そういうところから全部教えてくれるって感じですよね。
うわ、それちょっと面白そうだな、また、まあ、今日はね、
はい、今日はこれ以上はちょっとここま
で勘弁してやるよ、
ここまでで
ということでね、
はい、
はい、それではお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
これにて閉幕とさせていただきます。
閉幕です。
閉幕ですうるせえよっていうねはい、それでは皆さん、はい、さよう
さようなら。
そんなおどけた終わり方だったっけ